新政会の諸橋太一郎です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回の一般質問は私立の学校保育園幼稚園について何項目かの質問をさせていただきます。まず園児児童生徒の推移についてお伺いをいたします。児童生徒の減少により小学校中学校を統廃合する自治体が増加をしております。牛久市の人口はほぼ横ばいの現状なので大きく児童生徒数は減少していないと思われますが、予測では今後人口は減少していくことは明白です。少子高齢化はますます加速し子どもの数は減っていきます。牛久市において学校運営の柱となる児童数生徒数の予測を行っているのかお伺いをいたします。また児童生徒の減少が今後大きく進んだ場合小中学校の統廃合の考えをお伺いをいたします。さらに日立の中学校の当初の生徒数と現在の生徒数の状況をお伺いをいたします。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、まず保育施設の利用者数についてですが、今後の保育需要を予測するために令和2年度末に推移についてまとめております。現状では保育施設の利用年齢である0歳から5歳の児童は平成30年度以降減少傾向が見られ、令和2年度は前年度と比較して約 6% 減少しています。保育施設の利用率は令和2年度は定員2039人に対し利用者数1770人で 87% となっています。市全体の将来自動車数の推計は第2期牛久市子ども子育て支援事業計画及び新子育て安心プラン実施計画を参考に推計したところ、令和7年度の児童数の推計は令和2年度と比較して 8% 減少します。人口に対する保育施設の利用率は令和2年度の 45% から令和7年度には 50% に上昇する予測ですが、定員に対する利用率の推計は 86% となっています。結果として保育施設利用年齢の人口は減少傾向が続く一方で利用率は上昇しますが、保育施設の定員数には空きがあることから保育士の確保により今後の待機児童解消についての対応は可能であり、保育園を新設し定員を増やす必要はないというふうに見込んでおります。以上です。
川又秀幸教育委員会次長。
はい、小中学校の児童生徒数の予測について、長期的な予測推計は行っておりませんが、児童生徒数の推移については統計を取っております。日立の牛久地区を除く地域の児童生徒数は昭和60年前後にピークを迎え、その後減少に転じました。この傾向は現在も続いており、奥野地区では小規模特任校制度を活用して児童生徒数を維持している状況です。一方、日立の牛久地区では平成17年前後により開発が進み児童生徒数が急増しました。中根小学校区では平成22年に、下根中学校区では令和2年に分離新設校を開設しております。この分離新設に伴う児童生徒数の予測推計では、日立の牛久中学校の建設の場合、平成29年の推計で令和3年に448人ピークを迎える令和5年に476人を想定していました。令和3年現在の生徒数は437人ですので11名の誤差となります。またピーク時の令和5年の予測では、日立の牛久小学校に在籍している5、6年生の児童のうち 私立高校等への進学率を 10% と仮定した場合479人となり3名の誤差となります。なお文部科学省からは小学校普通学級の定員を40名から35名に順次移行していく方針が示されており、また中学校についても同様な議論がなされているため、定員の変更に伴い空き教室は減っていく方向であると考えております。従いまして現時点では学校の統廃合との計画を実施する予定はなく、今後さらに児童生徒数の減少傾向が進んだ場合には計画を立案していきたいと考えております。以上です。
諸橋太一郎議員。
次に、予測との乖離の現状のと対策についてお伺いをいたします。この質問については同僚議員と、重複する部分がありますがよろしくお願いをいたします。先ほどの、同僚議員への答弁で私立幼稚園の園児数が大きく減っている現状が分かりましたが、公立幼稚園の再度園児数の予測と実数がどのようになっているか、また減っている場合、職員の配置についてどのような、現在を配置を行っているのか、また今後、の牛久の方針を伺います。
はい、川端秀幸教育委員会次長。
公立幼稚園の園児数は藤田議員の一般質問の中で答弁させていただきましたとおり、令和元年度までは2園合わせて100名以上の園児数を維持しておりましたが、令和元年10月の幼児教育無償化の開始後減少傾向が顕著に見られ、令和3年8月現在で約4割減の園児数となっております。各園の運営は第一幼稚園に園長1名、4歳児および5歳児のクラスごとに担任1名、副担任1名ずつを配置し、また公立幼稚園の役割として支援が必要な子どもの幼児教育を受ける機会として、最終的な受け皿となっていることから、交代制で補助的な短時間勤務の幼稚園教諭を2名、同じく交代制で支援員を3名、養務主1名、ということで11名を配置しているところです。第二幼稚園については副担任と支援員が1名ずつ少ない配置となり、計9名の配置です。補助的な幼稚園教諭と支援員の人数については単純に園児数に応じて増減するということではなく、支援が必要な園児の特性によって健常児の中で同じように幼児教育を受けることができるよう支援の内容や方法を考え配置する職員を決定しており、仮に手厚い支援が必要な園児を受け入れれば園児数は減っても職員数は増やさざるを得ません。今後の公立幼稚園運営の検討についても藤田議員の一般質問の中で答弁させていただいておりますが、園児数が減ることで、公立幼稚園での特色である集団での学びや幼児教育の提供が難しいことや、また友達を思いやる優しい心が育つ反面、競争心や主体性、社会性を培うことが難しいことが懸念されていることから、最善の運営方法について、検討を行ってまいります。今後さらに検討を深め、令和5年4月以降の運営のあり方について今年度中に具体的な新たな公立幼稚園の形をご提示できればと考えております。以上です。
諸橋太一郎議員。
園児数が減った場合でも支援が必要な園児がいる場合には、職員数が変わらない、また、職員数が減っては支援の薄い幼児教育になってしまうということがよく分かりましたので、今後も、支援が必要な園児については手厚い幼児教育の方をお願いをいたしたいと思います。 次に学校の利活用の方針についてお伺いをいたします。児童生徒の減少により空き教室が増えております。これまで牛久市におきましては、保育園や児童クラブへの利活用をしているというのは承知をしておりますが、現在の活用状況について改めてお伺いをいたします。また日立の中学校においては、先ほどの、答弁の通りです。それほど、予測との乖離はないようですが、今後減っていく状況になると思います。今まで、この本議会においても、根本市長は中学校としての校舎を使用し転用は考えていないとの答弁をとの認識をしておりますが、前回の議会で、執行部の答弁として福祉施設への転用も考えているとの答弁がありました。改めて日立の中学校の生徒数が減少した場合の利活用についての方針をお伺いをいたします。
川又秀幸教育委員会次長。
市内小中学校の児童生徒数の減少に伴う校舎の空き教室の利活用についてはこれまでさまざまな対策を講じてきました。具体的にはまず保育園への転用があります。平成23年に向こう大小学校において校舎の一部を牛久市社会福祉協議会へ建物の使用賃貸することで牛久ふれあい保育園が開園しています。奥野小学校では平成25年に奥野さくらふれあい保育園が、牛久小学校では平成27年に上町ふれあい保育園が同様な手法にて開園しています。次に放課後児童クラブへの転用です。中根小学校と日立の牛久小学校を除く6校で空き教室を活用した児童クラブの運営を実施しております。その他としては防災倉庫への利活用や奥野義務教育学校南校舎の旧技術棟においては文化財保管庫としての活用などがあります。このように公立学校施設は児童生徒の増による教室不足や減による空き教室の問題が発生するため、昨年開校した日立の牛久中学校では将来に空き教室問題が発生した場合に備え各棟に仕切りを設け他の用途への転用を考慮した構造となっております。ただし現状においては転用を検討する状況にはないものと認識しております。以上です。
諸橋太一郎議員。
次に奥野義務教育学校の学校整備についての現在の、進捗状況をお伺いをいたします。
川又秀幸教育委員会次長。
奥野義務教育学校では施設一体型校舎の整備事業を進めております。現在北校舎と南校舎で分離型での運営となっておりますが教育効果や安全面学習環境の向上などを図るため昨年度教育委員会事務局内部に奥野義務教育学校一体型校舎建設検討会議を設け学校の規模や既存施設の利活用などの整備方針を検討しました。本年度からは令和7年4月の教養開始を目指して基本実施設計を実施し令和5年以降に工事に着手すべく令和3年8月5日に同業務の公募型プロポーザルを公告したところです。プロポーザルではあらゆる面で建設に関わる提案を受けたいと考えておりその提案内容から10月には設計業者を選定したいと考えております。本年度に基本設計をまとめ来年度に実施設計に入る見込みです。設計内容にもよりますが令和5、6年で工事を進める予定です。以上です。
諸橋太一郎議員。
そのプロポーザルについてなんですが、ある程度牛久市の方向性みたいなものっていうのはこのプロポーザルに参加する、事業者については、周知されているのかお伺いをいたします。
川又秀幸教育委員会次長。
はい、プロポーザルの広告につける形で実施の方針というものを公表しております。ホームページ上で公表しております。
諸橋太一郎議員。
次に奥野小学校の利活用の方針について伺いをいたします。この質問についても過去の議会や、今議会でも同僚議員から質問が出ておりますが、改めてお伺いをいたします。今回東京オリンピック・パラリンピックが開催されまして、さまざまな新しいスポーツがオリンピック競技に取り入れられました。近隣においては BMX やスケートボードの競技施設を作り、町の活性化を図る自治体もあります。また今回パラリンピックでゴールボール、ボッチャ、シッティングバレー、ブラインドサッカーなど、新たな競技というか今まで認識をしていなかった新たな健常者でも楽しめるような競技というものが、開催をされております。奥野小学校の利活用については、同僚議員から物産直売所にしてはどうかですとか道の駅にしてはどうかというような声も上がっておりますが、あれだけの施設ですので今回こういった、新たなスポーツが市民に広く知れ渡ったことにより施設を利用したこういった体験の場または障害者が集ってこういったスポーツに興じられるような施設を作るのも一つの活性化の一つかと思います。また周辺のスポーツ施設を利用し合宿所として、この小学校を利用するというような方法も考えられるのではないかと思いますが、改めて牛久市の奥野小学校への利活用の方針を伺います。
吉田正美経営企画部長。
はい、奥野義務教育学校の一体型校舎の整備に伴い、北校舎であります旧奥野小学校のその後の利活用については、同時期に検討を進めなければならないものと認識しているところではありますが、現時点において、その方針は決まっていない状況でございます。今後ご質問にございました他自治体の事例なども調査研究し、保育園も含めたさまざまな条件を整理した上で、この地域に求められる機能を検証し、地域のご意見などを踏まえながら、昨日の石原議員の質問でも答弁させていただきましたけれども、まずは町内に、検討委員会の方を設け、検討を進めてまいりたいと考えております。以上です。
諸橋太一郎議員。
現在奥野小学校においては、奥野桜ふれあい保育園が平成25年度に、開園をされておりますが、この奥野義務教育学校の利活用についてはこの奥野ふれあい保育園についてどのような、お考えがあるのかお尋ねをいたします。
吉田正美経営企画部長。
はい、先ほどですね、教育委員会の方からも答弁があったようにですね、奥野義務教育学校の一体型校舎に関してはほぼほぼスケジュールの方が決まっておりまして、今年度に基本実施設計の方を発注していくと。で、令和5年からですね、建設工事の方が始まれればというふうな答弁でしたけれども、その間にですね、この今の基本実施設計が、行われる中でですね、例えばその現在の旧牛久二中校舎の方にですね、一体型校舎を作るにあたって、当然1年生から9年生までですか、同じ場所に入るということになりますと、 校舎が今の校舎では当然足りない、増築というような形をとってまた既存の校舎を改修していくというようなことになる、なろうかと思います。そういった中で、当然グラウンドが今度は競合になる可能性というのもあるので、この、まあ、今はまだ選定が終わってないので設計の方は発注していないんですけれども、準備段階ですから、その設計業者の方から、例えば北校舎側の方のグラウンドの方も使ったような形での提案というのがもしかするとあるかもしれないし、そういったものも踏まえながらですね、今後検討委員会の方で、揉んでいかなければならない案件だと思います。またその中で保育園の扱いというものに関しましても、取り扱っていきたいというふうに考えております。以上です。
諸橋太一郎議員、
ぜひ地域のにぎわいのある、大変活気のある奥の小学校の利活用というものを期待をいたします。最後に、トイレ整備についてお伺いをいたします。過去の私の質問で学校体育館のトイレ整備につきましては、大規模改修工事を進める中で進めていく、または、先行して進めていくという答弁でした。しかし体育館のトイレにおいてはまだ整備の進んでいない学校があるとの答弁をもらっております。各学校体育館の、トイレ整備の状況について現在の状況と今後の方針をお伺いをいたします。
川俣秀幸教育委員会次長。
学校トイレの整備につきましては牛久市では建物の耐震補強大規模改造工事を優先的に実施してきており、その中でトイレ整備も並行して進めてまいりました。平成15年度の牛久第二小学校から和洋トイレのドライ化を実施し、平成19年度の牛久小学校岡田小学校からはトイレの洋式化に洋式化を取り入れております。その後校舎の耐震補強を要しない神谷小学校や下根中学校については校舎の大規模改造工事を待たずに前倒ししてトイレ改修を実施して整備を進めてきました。現在校舎のトイレについては校舎改修の必要がない日立の牛久小学校、日立の牛久中学校、牛久第一中学校以外の学校では一度目の改修を終えており、次の改修は長寿命化計画に基づき全面洋式化、ドライ化を実施していく考えです。また体育館については牛久第二小学校や中根小学校、牛久南中学校においては耐震補強や大規模改造工事とともに、岡田小学校や牛久第一中学校では改築工事の中で整備を実施してきました。最近では昨年度に牛久第三中学校の体育館を改修、本年度は向こう大小学校の体育館のトイレ改修を行っております。今年度末の見込みで牛久小学校や神谷小学校、奥野義務教育学校の体育館については未整備の状態ですが、奥野義務教育学校については一体型校舎整備の中で、他は優先順を考慮して優先順位を考慮し長寿命化計画の中で、順次取り組んでまいります。以上です。
諸橋太一郎議員、
災害時には体育館の避難所となりトイレの重要性というのは大きくクローズアップされてきますので、まだ整備の進んでいない牛久小神谷小のトイレについても一日も早い整備をお願いをいたしまして、私の一般質問を終わります。